葬儀見る現代日本の真の姿。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
先週の9月27日午後2時からですけれども、日本武道館で安倍晋三元総理の国葬儀が行われました。
はい、
これ放送でもね、テレビでも放送されてて、視聴率もそれなりに高かったみたいで、関東で 10% 弱、関西で 11.数% っていうね、数字が出てたみたいなんですけど、
はい、
これ、奈緒ちゃんはこれご覧になりました？
中継で見てました。
そうですか。はい。大体全部ご覧にな
りました。はい。
やっぱりね、葬儀をこう国民でみんな見るっていうのはね、なかなかないことですけど、国葬ですから、やっぱ国民的関心事ですよね。賛成反対で言うと、反対されてる方の方が圧倒的に多かったんですけれど、はい、僕はもう国葬儀について一貫して申し上げてたのは、賛否はさておきですね、で並びにその決定の経緯が正当か公正かというのはさておき、国葬をやる以上はですね、しっかり成功してもらわないといけないなという立場で、いましたので、
はい、
成功記念しながらいたわけですけども、元内閣官房参与ということで、当時の仲間みんないますから、案内状が届きましたので、参加させていただきました。本当に国葬に行っていろいろと感じるところはあったんですけども、何よりもまず最初に申し上げたいのは、安倍さんのお骨がね、祭壇にこう置かれて安置されて、で納骨される前のお骨ですから、それにこう直接そのお骨に、お骨に、直接手を合わせる機会いただけたっていうのは、ありがたいことだなと、まず何よりもそれ申し上げておきたいと思います。で、当日はですね、我々、政府の方で集まって、セキュリティとかありますから、特定のルートで、武道館に向かうんですけど、
はい、
集合がだいたい10時40分半とか40分ぐらいで、葬儀自体は2時からなんですけど、
早いんですね。
そうなんです。もちろんいろいろセキュリティとかありますから、で葬儀自体は2時から始まって、
はい、
陛下の名代が2時直前ぐらいに来られるんですかね。これで、それで2時に始まって。でも、面白いことにね、2時の瞬間はね、時計がパッて消えるんですよね。その2時00分に陛下の名代が入るかどうかとか、
はい、
そんなことを思わせるの良くないですからね。
なるほど。
だから、始まる頃になったら時計が全て消えて、陛下の名代がお越しになって、そこから始まって。で、大体陛下の名代が最後に拝礼されて、退席されるまで3時過ぎぐらいですかね、1時間少しだったと、皆さんテレビ見られてたらお分かりだと思いますけども、でそこから我々の献花、一般の献花が始まって、最終的には確か6時過ぎぐらいですね、に解散という格好で、それぐらいの時間武道館にいたわけですけども、はい、移動時間も含めてですけれども、その間ね、本当にいろいろと感じることがあって、一言でね申し上げて、この国葬儀全体がね、現代日本、戦後日本と言ってもいいと思うんですけど、戦後日本の姿の象徴だなと思いました。これ良きにつけ悪しきにつけ、皆さん、10% のね、国民の方、およそ目撃されたと、テレビを通して思いますけども、おそらく同じようなことを感じた方も多いんじゃないかなと思うんですけど、今日は、安倍さんに弔意を申し上げると、表するとともにですね、国葬儀っていうのが、一体何を示唆していたのか、現代日本の、戦後日本の真の姿を表してるなと、繰り返しますが、良きにつけ、悪しきにつけ、と思いましたので、そのことについて今日はお話ししようと思います、
はい、聞けば戦後日本の本当の姿がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は 日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは国葬儀に見る現代日本の真の姿。
あのね、もう今の政治家の皆さんに対する国民の一般の印象って、もうなんか大体ほんまのこと言わんとずばっかり言
う
て、何ちゅうかもう見たくれのことだけ考えて、
はい、
もう体裁だけ整えてるだけのやつで、もうご飯論法なんていう言葉も安倍内閣の時にありましたけど、国会の審議だってもう単に時間費やしてるだけで何の意味もない話やと、まあ、そんな印象を持ってらっしゃると思うんですね、多くの国民が、
はい、
でそうなってる元々の根源ってね、
はい、
やっぱり僕はサンフランシスコ講和条約に全て集約できるだろうなと思うんですね。あの時日本は独立したっていうことになってて、主権を取り戻しましたと、で日本国家が始まりましたと、だからあのままの体制で来てるので、
はい、
まああれがほんまに主権があるんだったら、まあほんまなんですけど、実はこれ偽物の主権なんですよね。
ほー、偽物。
うん。サンフランシスコ講和条約と同時に、
はい、
日米安保条約が結ばれてるわけですよ。
はい。
で、日米安保条約って何かって言ったら、まあ日本が攻められたらアメリカが仕返しするよっていうものだと一応言われてますけどね、うんうんう
ん、その認識ですね、
うん、まあ、でも一応書かれてるんですけど、これ嘘なんですけど、これも、
うん、
やらない自由がアメリカにはあるので、
はい、
NATO はもっとやるって自動的にやるって書いてあるんですけど、日米安保条約の文言と NATO の文言比べたら、
はい、
日本はアメリカがいかんでもええように書かれてるんですよ、ちゃんと。
うまいこと。
うまいこと書かれてるんですよ。だこれもまあ嘘なんですけど、
はい、
日米安保条約もこれ嘘なんですけど、で、日本の独立はもっと嘘でね、日本はとにかく軍隊持ったらあかんって憲法9条でガーンと書いてあると、
うん、はい。
で、軍隊持ったらあかん独立国家ってありえないんですよ。こう、侵略されたら潰れるから。
ね、自分たちの国守れないですもんね。
う
ん、
そうそう。だから国家っていうのは持続することが最大の目的ですから、
はい、
軍隊というのはそのために絶対必要なんですよね、
うん、
そのいつも洪水ばっかりしてる川の横に堤防を作らんでこうやって住んでるみたいなもんですから、
怖い
そのうち必ず流されて死んでしまう、潰れてしまうっていうことになりますから、
うん、
そういうそれぐらい軍隊って絶対いるものなんですよ。だからどんなちっちゃい国でも軍隊が必ずあるんですよね、
はい。
まあ、自国の軍か、あるいはまあ同盟でとかってあるのかもしれませんけど、普通はまあ自分の国で持つんですよ。ところが憲法9条で軍隊持てないでしょ。で、自分で自分の国を存続させるっていうのが政治の一番大事な仕事なんですよ。当たり前ですよね。大人として独立したら自分で自分の身を守るのが大人の定義で、うん、ずっと親に仕送りしてもらいながら、俺は独立したのだ、これバカじゃないですか。
してない。
してないでしょ。主権も何もないじゃないですか。
はい。
うん、だから軍隊がないっていう時点でもう日本は独立国家じゃないんですよ。主権がないんですよ。守ってくれてる人の言いなりにならざるを得ないんですよ。で、軍隊がないっていうのはこれありえないんで、だから日米安保条約っていうのが結ばれてて、アメリカが守ってあげるっていうことになってるんですけど、守ってくれる代わりに何かを差し出さないとアメリカは絶対守らないです。何かって言ったら主権ですよ。でも俺の言うこと聞けよと。お前俺の言うこと聞けなかったらどうなるか知ってんのかお前。という条約が、
うん、
サンフランシスコ講和条約と同時に日米安保条約っていうので結ばれたんですよ。まあ、これがまあ戦後の空間なんですよ。
はい。
で、安倍さんっていうのはこういう構造をあかんやろと。この戦後の構造、これを戦後レジームって言うんですけど、
はい、
安倍さんは政治信条としてこれを終わらしたかったんですよ、
うん、
独立したかったっていうことなんですけど、まあ、残念ながら安倍さんはそれを終わらせることはできなかった。それが志の最大のもので、そのためにデフレ脱却が必要で、
はい、
そのためにプライマリーバランス規律の凍結が必要だと、まあ、いう話に、まあ、なっていたんですけども、ということで独立してるよって言ってるんですけど、嘘なんですよ。 私は国家の政府の長でありますとかって総理大臣が偉そうに言っても、お前、植民地のなんか単なる管理人やないか、お前みたいな。だから政治家のリーダーじゃなくて、管理人さんってことなんですよ。その総理大臣っていうのは本来はね。まあだから、戦国空間っていうのがもう嘘まやかしだっていうのが、まあ、この前提、大前提なんです。で、それがね、普段あんま気づかないんですけどね、
はい、
国葬でも嫌というほど気づかされるわけですよ。
はあ、
でね、まずそれがどこで出てくるかっていうとね、あのイギリスのね国葬がこの間あったじゃないですか。
ありました。
これとね、もう残酷なことにすぐ対比できてしまうんですよ。
うん、ね、まあすぐね、うん、近くにありましたからね。
でイギリスはね独立国家なんですよね。独立国家だから全部憲法は自分で作ってるし、なんつったって自分で文章書いてないですからね。あの伝統が憲法ですって言ってるだけなんですから。こういうやり方を王室を続けていくっていう伝統そのものが憲法ですっていうね、すごく慣習法としての憲法という最も理想的な憲法を守ってるんですけど、その憲法にのっとって、国教がイギリス国教会だと決まってるわけですよ。
はい。
だからイギリスの伝統から言ったらイギリスの正式の宗教はイギリス国教会ですよと、
うんうんうん、
でも考えてみてください。民主主義の前提に政教分離っていうのがあるじゃないかと。でその民主主義を作ったのはイギリスですよ。そのイギリスがいやいやうち民主主義やし国の教会あるよって言ってるんですよ。政教分離は当たり前よ、それはと。それは利害の話であって理念の話じゃないと。儀式はそら葬儀はそら宗教ないとあかんやろ、そのお葬式で宗教ないって魂の話でしょろと。
うん、そうですね。
俺物理学の話ちゃうんやから、それ宗教ないと葬式なんてあらへんがな。
うん。
これ当たり前なんですよね。
うん、うん。
なんかイギリス国教会が仕切って。
はい。
で、国家がもう何十年もエリザベス女王の葬儀をどうするかっていうことをずっとプロジェクトとしてずっと準備してるんですよ。で、しかも何百年の歴史の中でやられてきたやり方に乗っとるんですけど、今回の国葬儀日本をね、受注してるんですよ。
あ、そうなんですか。だから
イギリス国教会の伝統とか、そういうんじゃなくて、はい、受注しまーすって。受注した日か、はい、じゃあわかりました。ちょっと調べます、言って。はい、じゃあこうしましょう、って決めるんですよ。もうこの時点でもう国葬って言うの、これ、みたいな。ちなみに日本の国葬、本当の国葬は、大喪の礼です。
はい、
陛下が亡くなった時に行う、うんうんうん、昭和の最後に行われた大喪の礼。これは日本の伝統で完全に宗教としてやる国葬なんですよ。
はい。
これはこれでまあいいんですけど、まあ、あれも国葬で、これも国葬ってどないやねんと。
うん、
まあ、これが、なんていうか反対されてる方の主要な論理の一個にこれなってるわけですけど。
はい。
だからもう国葬って言うんだけども、実はもう、受注してるイベントみたいになってるわけですよ。
うん、ま、そう思っちゃいました、今。
うん。で、なんかちょっと、ここでもいきなりフェイクが入ってるわけで、国葬って言いながら。
なんか名ばかりのものみたいな、
う
ん。
そうそうそう。で、これね、大日本帝国憲法だったら、天皇陛下が、政治の中心であると、据えられてるので、うん、国葬でやるんだったら、これも神道でやるということがそのまま決まるわけですよ。で、神道が、ま、仏教を認めることがあるかもしれないですけど、だから全然正々堂々とできるんだけど、戦争に負けて憲法もぶち込まれてるでしょ。
はい。
で、なんかもう、その辺の若いやつが、将校が書いた、英語で書いたやつを日本語に訳して憲法やっとるので、だからこんなことになっちゃうわけでしょ。だから電通で受注しちゃうわけですよ。大日本帝国憲法だとこんなことありえないから。
だから
いきなりそこでなんかこれフェイクやなってこう、思うんですよ。
うん、
で、そうなると、あとはもうなし崩し的にね、会場はイギリスの場合は、ウェストミンスター寺院ですよ。
あ、はい、ね。そうでしたね。
で、ところが日本、これ日本武道館って、まあまあ、武道館って感じなんです。で、ね、祭壇はね、向こうはだから、葬儀の棺があって、はい、十字架があって、
うん、
ですけど、こっち花壇なんだけど、祭壇なんですけど、なんか、安倍さんのお考えは、こういう政治信条でありましたから、富士山を形取りまして。
あ、おっしゃってましたね。
で、お言葉はですね、イギリスのはカンタベリー大司教の言葉なんですけど、岸田実行委員長が、なんか、ペラペラと喋らはるんですよね。まあ、これは菅さんとの対比で、
はい、
ネット界、メディア界ですごく酷評されてますよね。
はい、されてました。
うん、それご覧になってどうでした、岸田さんのお言葉。
まあ、正直、 に言うと、うんうん、すごいあの淡々と、まあ、喋、うんうん、られてて、うん、なんか、うん、呼んでる感というか、うん、
ぼーな、
うん、
まあ、まあ皆さんね、そうおっしゃってますから、じゃないですか。
はい、
うん。でもこれもなんか悲しいですよね。片やカンタベリ大司教の聖書の言葉。
うん。
で、片やもうネットからのコピペみたいな。で、なんといってもね、ここが一番わかりやすいんですけども、棺はイギリスの場合は軍が守ってやってくるわけですよ。
はい。
だから日本は軍ないんですよね。
うん。
だから黒い車でガードマンに守るとピャーって来て。
ああ、はい。
うん。で、葬儀場に着いてから、自衛官がちょっと付き添って。でも自衛隊もこれもう軍隊のフェイクですからね。だって憲法9条第2号に軍隊持つなんて書いてあるし、
はい、
ましてや安倍さんは可見って言って自衛隊を送って3校に書くって言ってたってことは、2校に軍隊持たないって書いて3校に自衛隊持つって書いたら、これイコール自衛隊は軍隊じゃないって法的に決めたことになりますから。
はい、そうですね。
もうだからもう僕はもう言語道断だと思うんですけど、可見論なんていうのはね、
うん、
で、まあ何してもフェイクなわけですよ。だからね。で、それで、最初に流されるのが始まってすぐ、司会者の方が、うん、この祭壇はって言って、安倍さんの心情がとか言って、これ。いや、なんか、なるなーって思って、で、次何が流れるかって言ったら、ビデオが、結婚式とかで新郎新婦の出会いはとかってあるじゃないですか。
はい。
ああいう、感じで、安倍さんはこんなに立派なお仕事をしましたってこう流れるのを見るというか、
はい、
外国の人からしたら見さされると思う人もいるかもしれないですけど、うん、これなんていうか追悼の会みたいな。
確かにそれに近い、う
ん、僕数珠持ってってたんですけど、
はい、
そうか、やっぱ数珠いらんねやと思って。
そうなん
ですね。だって無神だから、宗教がないから数珠持ってかないんだ。なんかもうポケットにずっと入れてました。
確かに、うん、そうね。その場の空気感ってどんな感じだったんですか？
うん、いや、まあみんな日本人おとなしいからこうじーっとして、
うん、
なんかね、いや僕はそれよりも外国の方がどう思ってんやろってすごい気になりましたね。
あ、今回のね、
うん、で、うん、まあそんな感じで思ってたんですけど、
はい、
皇室の方々だけは本間もんなんですよ。
うん、
憲法でも1条から8条は皇室のために書かれてますからね。
はい。
だからね、それでギリギリ国葬になったんですよ。ここに高貴な本間物の方がいると、
うんうん、
総理大臣だって日本の政府は本間もんじゃないからフェイクみたいなもんじゃないですか。祭壇だってフェイクだし、
はい、
軍隊だってフェイクでしょ、うん、でもあの皇室だけは神武水前安寧遺徳からもずっとこう来てると、
うんうん、
もうね、もうそのあの方が誰さんでどういう人格でとか関係ないですよ。皇室が おわします。もうこれだけがあの武道館の空間で、うんうん、ほんまもん中のほんまもんなんですよ。あと全部フェイク。もうあの感動の涙も含めて、
うん、
半ばフェイク。というか逆に言うと、もう日本には皇室しか残されてないんや。
っていうのも、わかった、う
ん。これが国葬儀に見る現代日本の真の姿、ね。
今日のテーマですね。
うん、なんですけど、もう一個だけね、申し上げると、ほんまものがあったのは、参列されてる方、あるいはお言葉を読まれた方の心の中にある弔意があったとすれば、それだけは誰が何と言おうと、どんな政治的なフェイクだろうと、ほんまもんですから。
うん、
儀式上はほんまもの陛下しかおられなかったかもしれないけれども、心の中には弔意がある限りにおいてそれはほんまもんですから。今日その安倍さんに対する弔意を表したいということで、
はい、
歌謡曲なんですが、これも僕のささやかな弔意です。山口百恵さんでさよならの向こう側。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
山口百恵さんでさよならの向こう側お届けしました、うん、
これはね増上寺でお通夜があったじゃないですか、
はい、
であの時に参上して、うん、最後の別れをさせていただいて、その時京都の議員の西田さんと西田昌司さんと一緒に行ってて、 でもうちょっと2人でお通夜やりましょうということで、まあ飯行って酒飲んで、安倍さんこんなんやったな、こうやったな、こうこんなことあったよなとかって言いながら、じゃあまあ一曲ちょっと歌いに行きましょうか、
はい、
まあ、行きましょう行きましょう、もう安倍さん追悼会やって、なんやかんや歌ってて、最後に僕が選んだのがこれなんです。さよならの向こう側で、
あ、これ歌ってはったんですか。
そうそうそう、でもまあいろいろありましたけど、いや安倍さんほんまありがとうと、うん、サンキューフォーヨーカインドネス、サンキューフォーヨーテンダネス、サンキューフォーヨーラバーちょっと気持ち悪いと思うかもしれんけどサンキューフォーヨーエブリシング、さよならの代わりに、さよならの代わりにってね、いやありがとうってね、まあ、個人の追悼会でね、まあ、歌ったものなんですけど、まあ、今回政治的文脈上あの国葬儀に関してはいろんな意見が思いがあって叱るべきだと思いますけど、まあ、なんといっても国家の行為ですからね、
はい、
政府の行為ですから、そういろいろ批判も含めてさらされる必要はあると思いますけど、それとは無関係な次元でそれぞれお一人お一人の弔意というものがあったはずで、まあ、それだけは本物だったということだけは改めて申し上げておきたいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
は
い、
通常はですね、ご葬儀に関しては何か人様がね、あやこやとね、とやかく言うような話ではないんですけれど、
はい、
今回岸田さんが政治決定をして、うん、国葬儀、税金も投入して国葬儀でやりますという体裁でやられたので、これやっぱり我々国民としても論評する義務、あの言論人としても批評、これ批判、必ずしも批判じゃなくてもいいんですけど、批評クリティックしていく、まあ、義務があるんですよね。そういう意味で僕は今日お話し差し上げたわけですけど、先ほども奈緒ちゃんと今喋ってると僕も全然忘れてたんですけど、
はい、
岸田さんのスピーチで意思を引き継ぐっておっしゃってたんですね。
あ、おっしゃってました。ちゃんとあの、うん、テレビのテロップにも出てました。
出てたんですね。
はい。
じゃあ、引き継いでいただかないと。
本当にそうです。ね。
ね。
ちゃんとこの呼んでもらって。
そうそう。まあ、送ってますから。
はい。
俺ちゃんと呼んでねって。もう側近全員にこれ送ってますからね。
はい。
呼んでくださいよっていう。
はい。じゃあね、表現者クライテリオンで。
そうです。
今回この岸田文雄は安倍晋三の思いを引き継げるのか、はい、無策無敵は政治にあらず、うん、こちらのテーマで書かれておられますので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。
はい。はい、
ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。で今日はね、その国葬儀に参加された先生からの言葉をね、はい、直接聞けてすごく勉強になりました、
はい、これあの言論人の義務として、
はい、
お話しさせていただきましたんですけど、まあ、ご葬儀のお話ですから皆様お一人お一人が受け止めていただければと思います、
はい、今週もありがとうございました、
はいはい、それではまた来週月曜午後9時半まで
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。